こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は金融系ベンチャーで暗号資産事業に携わる工藤正弘が、暗号資産を少額から学びつつ保有する意義を解説する投資入門書である。中心に置かれるのは、生活資金を危険にさらす大勝負ではなく、1万円という限定的な金額で市場技術、制度の変化に触れるという考え方だ。ビットコインなどを短期的な値上がりだけで判断するのではなく、ブロックチェーンを基盤とする技術や将来の資産市場における位置づけまで視野に入れる。本書は暗号資産の成長可能性を積極的に論じる一方、詐欺的な銘柄を避ける観点にも触れる。税制規制を含む制度環境は変化し得るため、読者には書籍の記述を現行の公的地位法で確認する姿勢も必要になる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、1万円を損失許容額と捉え投資経験そのものを得る本書の回だった特徴は、暗号資産への参加を大きな資金を投じる行為としてではなく、損失を限定した学習機会として提示する点にある。1万円であれば、仮に価値が大きく下落しても家計や生活設計の影響を抑えやすい。他方で、実際に購入して保有すれば、価格変動への感情的な反応、取引所の利用、保管の基本、ニュースと相場の関係を当事者として観察できる。知識だけでは得にくい投資行動の癖を把握することにもつながる。ここで重要なのは、少額であることを根拠に投資対象の検討を省略しないことである。購入額が小さくても、無登録業者への送金、秘密情報の管理不備、過度な頻繁売買といったリスクは残る。本書の少額投資という発想は、一攫千金を約束する方法ではなく、不確実性の高い分野に対して自分の許容できる範囲で接点を持つための入り口として理解するのが適切である。次に、暗号資産を価格ではなくブロックチェーン技術の普及可能性から見る。本書は、暗号資産を単なる投機対象とみなす見方に対し、技術としての価値を理解する必要を説く。暗号資産の価格は需給や期待で大きく変動するが、その背後には分散型ネットワーク上で記録を共有し、特定の管理者だけに依存せず、価値移転やプログラム実行を可能にする仕組みがある。本書が長期視点を重視するのは、こうした技術が金融、デジタル所有権、決済などでどこまで利用されるかが、将来の評価に関わるためだろう。ただし、技術的に新しいことと投資対象として価値が上昇することは同義ではない。利用者数、開発の継続性、ネットワークの安全性、規制への適合、発行量や運営体制などを分けて見る必要がある。本書の問題提起は、既存の巨大企業だけを基準に将来を考える現状維持的な発想を問い直す点にある。読者はその仮説を確定的な予言として受け取るのでなく、技術の採用と資産価値の関係を検討する出発点にできる。さらに、インデックス投資を土台にし、暗号資産を限定的に組み合わせる紹介される投資の考え方は、暗号資産だけに資金を集中させるものではなく、インデックス投資と併用して考える構図にある。幅広い株式などに連動するインデックス投資は、単一銘柄を選ぶ負担を抑えながら長期の資産性を目指す手段として知られる。それに対して暗号資産は値動きが非常に大きく、事業収益や配当のような伝統的な評価軸を当てはめにくい。この差を認識し、資産形成の中核と高い不確実性を伴う領域を区別すること。本書の少額という設定の実務的な意味である。暗号資産への配分は期待収益率だけで決めるべきではない。急落時にも保有を続けられるか、生活防衛資金を別に確保できているか、他の金融資産と合算した時にどの程度の変動を受け入れられるかを考える必要がある。定期的な見直しや利益が出た場合にも配分を膨らませすぎない規律が有用になる。本書は、暗号資産を既存の投資を全面的に置き換えるものではなく、将来の選択肢として小さく加える発想を提示している。そして、税制と規制の変化を投資判断の前提条件として確認する本書は、暗号資産を取り巻く日本の税制規制の見直しを投資環境を考える重要な背景として扱う。税負担や損益計算の仕組みは、同じ値上がり益であっても手取り額、売却時期、取引の記録管理に影響するため、価格見通しだけでは投資判断を完結できない。書籍や関連情報には、株式等に近い申告分離課税への移行方向を示す記述が見られるが、税制改正は確定時期、対象範囲、経過措置によって内容が変わりうる。したがって、読者は本社を制度変化への関心を持つ契機とし、実際の取引前には国税庁、金融庁、利用する事業者の最新資料を確認すべきである。特に、暗号資産同士の交換、決済利用、海外サービスの利用、ステーキング等が関わる場合は、記録と課税関係が複雑になりやすい。 規制の整備は市場参加の安心感を高める可能性がある一方、価格上昇を保障するものではない。本書の意義は、暗号資産を技術論や相場論だけでなく、制度の中で扱われる金融的な対象として捉え直す視点にある。最後に、100倍期待の誘惑と詐欺コインを見分ける検討軸。本書は大きな上昇余地を持つ暗号資産の特徴と、避けるべき詐欺的なコインへの注意を掲げる。この組み合わせは、成長性を探ることと損失を防ぐことが切り離せないという暗号資産市場の現実を示している。小規模な銘柄には大幅な値動きの可能性があるが、流動性不足、開発停止、運営者による資金流出、誤認を招く広告などの危険も高い。よって将来何倍になるかという宣伝文句を銘柄選定の中心に据えるべきではない。少なくとも誰がどのような目的で運営しているか、技術資料や開発活動を確認できるか、供給量や保有の集中に不自然さがないか、取引条件と流動性が明確かを点検する必要がある。紹介報酬を伴う勧誘期限を区切った参加要求5本保証や確実な高収益を示す説明は特に慎重に扱うべき警告信号となる。本書は高い可能性に目を向ける内容だが、読者にとって最も実用的なのは期待と検証を分け、理解できない対象には資金を出さないという基準を持つことである。結論として、本書は暗号資産に関心を持ちながらも価格変動や仕組みの複雑さに不安を感じる投資初心者、すでにインデックス投資をしており新しい資産クラスを小さく検討したい人に向く、一方で短期間で確実に資産を増やす手法や特定銘柄の売買指示を求める読者には適さない。実務面では、投資額を生活資金と切り分けること、技術制度詐欺対策を同時に学ぶこと、税制の最新情報を一時情報で確かめることの重要性を考える助けになる。知的な面では、暗号資産を価格チャートだけでなく技術の採用、金融制度、投資家心理の好転として考察する入り口を提供する。同種の暗号資産本には相場予測や成功談を前面に出すものも多い。その中で本書は1万円という明確な損失上限のイメージを置き、インデックス投資との併用や詐欺的銘柄の回避にも触れている点に特徴がある。ただし成長予測や精度の見通しは不確実であり、初中の強気の仮説をそのまま結論にしないことが重要だ。少額で始める場合でも自ら検証し、資産配分と情報管理の規律を守る読者にとって有用な入門書となる。ご支援いただける場合は工藤正弘、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。